県政最前線、備えを見直し命を守ろう。近い将来発生が懸念されている南海トラフでの地震に備え、和歌山県ではこれまで様々な防災対策を実施してきました。しかし2024年令和6年1月に発生した能登半島地震では、半島地域に特有の災害リスクが改めて明らかになりました。能登半島地震の教訓から、大地震への備えを一層強化していく必要があります。南海トラフの地震。南海トラフ沿いの3つの領域、東海、東南海、南海においては、およそ90年から150年周期で繰り返し津波を伴う地震が発生しており、県内でも大きな被害を受けてきました。また、3つの領域よりさらに広域の震源域で地震が連動した場合に発生する南海トラフ巨大地震では、さらに大きな被害が予測されています。2025年令和7年3月に、国はこれまでの南海トラフ巨大地震の被害想定を見直し、和歌山県内での死者数は最大およそ6万5000人、全壊棟数はおよそ16万6000棟と公表しました。県ではこれを受け、県内の被害想定の見直しに着手しています。紙面には南海トラフ巨大地震の震源域と地震の発生確率並びに県内の被害予想が改めて図示されていますのでご紹介します。1、南海トラフ巨大地震の震源域。南海トラフとは、駿河湾から九州沖の日向灘まで伸びる海底の溝です。南海トラフに沿って発生が予想される地震と震源域は次の3つです。1、東海地震、静岡県沖の駿河湾周辺で発生する地震。2、東南海地震、三重県沖から紀伊半島南端沖で発生する地震。3、南海地震、紀伊半島並びに四国の南方沖から九州東方沖で発生する地震。2、繰り返し起きる南海トラフでの地震の発生予想。およそ90年から150年周期で繰り返し津波を伴う地震が発生。今から30年以内にマグニチュード8から9クラスの地震が発生する確率は 80% 程度。3、南海トラフ巨大地震が発生した場合の県内の被害予想。死者数6万5000人。全壊焼失建物16万6000棟。なお、被害予想は内閣府中央防災会議の防災対策実行会議、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループが2025年令和7年3月に公表した南海トラフ巨大地震最大クラス地震における被害想定についてより、いずれも和歌山県内で想定される最大の場合を示します。また、紙面には、東北地方整備局震災伝承館の提供による東日本大震災で津波の被害を受けている東北地域の写真が掲載されています。半島防災の必要性。2024年令和6年1月に発生した能登半島地震では、道路が寸断され、孤立が長期化したり、ライフラインの復旧が遅れたりするなど、半島特有の課題が浮き彫りになりました。これを受けて県では、防災・減災対策の検証を行い、能登半島地震の教訓を踏まえた取り組みとして、住宅耐震化への支援拡充や避難所の環境改善などを進めています。また、こうした課題に対応し、自らの命を守るためには、県民一人一人の取り組みも欠かせません。今一度、日頃の備えを見直してみましょう。能登半島と共通する和歌山県の特徴。1、急 急峻な山地が多く、海に囲まれた半島地域に多くの孤立集落が発生する可能性。3、高い高齢化率。4、耐震化の遅れ。主な和歌山県の取り組み。1、耐震化補助制度の拡充。2、衛星通信による情報収集環境の整備。3、応援航空機の受け入れ拠点整備。4、避難所環境改善の支援。紙面には、能登半島地震で寸断された道路の写真及び、能登半島地震を踏まえた和歌山県による防災・減災対策の検証結果にリンクする二次元コードが掲載されています。稲村の日に学ぶ世界津波の日10周年。11月5日は津波防災の日。広川町にある稲村の日の館館長の西加聡さんにお話を伺いました。教科書にも掲載された稲村の日の物語で有名な浜口五良ですが、実際の歴史を学ぶと、住民を津波から避難誘導したことにとどまらぬ功績を残していることがわかります。中でも特に重要なのが、津波の被害後に広村の堤防作りを老若男女問わず住民全体で行ったことです。この結果、広村の堤防は津波への備えとしてだけでなく、地域の誇りとして後世に受け継がれ、住民一人一人の防災意識を高めることになったのです。今年は世界津波の日制定から10周年にあたりますが、稲村の日の館では、この防災意識を将来に継承できるように、講座や語り部により今後も積極的に発信していきたいと考えています。県民の皆さんも稲村の日を過去の出来事として終わらせるのではなく、各自が自分ごととして防災意識を高めるきっかけとしてもらえればと思います。行動してみて初めて気づく課題も多いので、ぜひ自分の町の避難場所や避難経路を実際に確認するなど、災害時の備えや行動を見直してください。とのことでした。紙面には、稲村の日のエピソードにリンクする二次元コードが掲載されています。また、広川町提供の稲村の日の館と広村堤防の写真も掲載されています。
大地震、津波への備え。深刻な被害が想定されている南海トラフの地震ですが、日頃から備えを行うことで確実に被害を減らすことができます。いざという時に適切な行動を取れるように備えを見直しましょう。津波から逃げ切る。県では津波への対策として海岸の堤防整備や避難路整備に取り組み、津波から安全に避難することが困難な津波避難困難地域の解消に努めてきました。その結果、2026年度末には発生頻度が高いとされる東海、東南海、南海三連動地震にかかる津波避難困難地域が県内すべてで解消される見込みです。津波の到達が早いとされる地域の方も避難を諦めず、揺れたら逃げるを徹底しましょう。また、災害という非常時においてスムーズに避難するためには、日常における備えが重要です。地域の避難訓練に積極的に参加するなど、事前に避難場所や避難経路を確認しておきましょう。津波避難3原則。1、想定にとらわれない。2、最善を尽くせ。3、率先避難者になれ。ハザードマップを確認。ハザードマップでは、津波の浸水想定区域や避難場所の位置などが分かりやすく地図に示されています。ハザードマップは市町村の窓口等で配布されているほか、ウェブでも公開されています。地域のハザードマップで安全な避難場所や家の周りに危険な箇所がないかを確認しましょう。 また避難場所ごとに安全レベルも記載されていますので、状況に応じた避難ができるようにしておきましょう。紙面には例として串本町のハザードマップが掲載されています。また地域のハザードマップを確認できる二次元コードと、地震・津波浸水想定を確認できる二次元コードも掲載されています。住宅耐震化。能登半島地震では古い住宅ほど倒壊・崩壊など甚大な被害を受けました。しかし古くても耐震改修が実施されていた住宅は被害が大幅に軽減されたと報告されています。これを踏まえ、県では今年度から補助金額の引き上げや、これまで補助対象ではなかった1階部分のみの部分的な補強についても補助対象とするなど、制度拡充を行っています。地震から命を守るため、住宅耐震化に取り組みましょう。住宅耐震化制度の流れ。ステップ1、耐震診断。木造住宅診断は無料です。また、必要に応じて専門家への無料相談が可能です。ステップ2、対策。補強設計・改修工事に最大1,360,000円を補助します。これは昨年度より150,000円増額しています。紙面には住宅耐震化制度のパンフレットへリンクする二次元コードが掲載されています。住宅耐震化事業種別補助額。まず耐震診断です。木造住宅の場合無料で実施します。非木造住宅の場合補助額は最大89,000円です。次に耐震改修です。補助額は最大1,360,000円です。除却工事補助額は最大500,000円です。なお、補助制度の詳細は市町村により異なります。お問い合わせは各市町村の住宅耐震化担当課、または県建築住宅課へどうぞ。電話は 073-441-3214、ファックスは 073-428-2038 です。備蓄品の確認。半島地域で山間部が多い和歌山県で大地震が発生した場合、避難生活の長期化やライフラインの復旧に時間を要することも想定されています。能登半島地震では水や食料だけでなく、トイレなどの衛生環境も大きな課題となりました。こうした大規模な災害に備え、1週間分程度の水や食料、簡易トイレなどを備蓄しましょう。また、簡易トイレについては、使用方法を事前に確認しておきましょう。簡易トイレの使用方法。1、ポリ袋を便座の下に挟む。これは、便器内の水で簡易トイレの袋が濡れるのを防ぐためです。2、次に便座の上から簡易トイレを設置する。そして、凝固剤を入れる。入れるタイミングは製品により異なります。3、用を足す。4、用を足した後の袋は取り外し、口をしっかり結んでおきましょう。備蓄品チェックリスト。避難バッグ。避難するときに、まず持ち出すべきものをひとまとめにし、すぐに持ち出せるよう置き場所を決めましょう。避難バッグに入れる備蓄品の例。非常食、飲料水、携帯ラジオ、モバイルバッテリー、懐中電灯、ポリ袋、安全器具、ヘルメット、ライフジャケットなど、救急医療品、常備薬、衣類、タオル、生理用品など。備蓄品、救援活動が受けられるまでの間に必要な水や食料などを、家屋が被災しても取り出せる場所に保管しましょう。1週間分を目安に用意しましょう。備蓄食料、備蓄水、毛布、寝袋、電池、ハサミ、ナイフ、缶切り、 卓上コンロ、簡易トイレ、キッチン用ラップ、ブルーシートなど。紙面には家族の人数や日数に応じた備蓄量の計算ができる二次元コードが掲載されています。地域の備え。能登半島地震では道路の寸断により孤立集落が数多く発生しました。大地震が発生した場合、和歌山県でも同様の事態が発生する可能性が高く、地域での備えが重要となります。インタビュー。孤立に備える。由良町小引区自主防災会会長、内柴義明さんのお話です。およそ100人の住民が住む私たちの小引地区は、地形の関係から災害時に道路が寸断され孤立する可能性が高くなっています。孤立への備えとして、自主防災会で県や町の補助金を活用して高台に防災公園を整備し、そこに住人全員分の食料や衣類などの物資を備蓄する倉庫を作りました。地区の防災計画も作成し、救護班、調達班など災害が発生した際に誰が具体的にどのような役割を果たすかを事前に地区で決めています。災害時に身を守るためには当事者意識が重要だと考えており、自分たちの命は自分たちで守る、ふるさとは自分たちで守るという思いで、日頃から繰り返し防災研修や避難訓練を行っています。費用や人手など課題はありますが、今後も避難訓練を振り返ることで改善点を見つけたり、備蓄の強化などに向けて取り組んでいきたいと思いますとのことです。紙面には高台に整備された防災倉庫の内部と、それを説明する内柴さんの写真が掲載されています。
防災情報の入手。いざという時に命を守るためには、正確でタイムリーな防災情報を手に入れることが重要です。信頼できる情報を日頃から確認しておくと、冷静な判断と素早い行動につながります。自身や大切な人の命を守るために、日頃から防災情報をしっかり入手しましょう。和歌山県防災ナビアプリ。県では、避難に役立つ様々な機能を搭載したアプリを配信しています。避難先の検索や避難場所までの所要時間の確認などの機能もありますので、ぜひ活用してください。主な機能を7つお伝えします。1、避難先検索。2、防災情報のプッシュ通知。3、家族等が避難した場所の確認。4、避難トレーニング。5、河川水位情報。土砂災害危険度情報。6、医療機関診療情報。大規模災害時のみ。7、防災備蓄計算です。和歌山県防災ナビ。主な機能の検索画面の一部が掲載されています。ダウンロードは、紙面の和歌山県防災ナビ Google Play アプリのサイトにリンクする二次元コードからどうぞ。出張・減災教室。地震や津波についての基礎知識、家具固定の重要性、避難所運営等についてわかりやすく学ぶために、防災・減災に関する出前講座、出張減災教室を実施しています。学校の防災教育、自治会や企業の防災研修等で幅広くご利用ください。紙面には学校での防災教育の写真と地震体験者五稜くんの写真が掲載されています。南海トラフ臨時情報。南海トラフの想定震源域などでマグニチュード 6.8 以上の地震等が発生すると、気象庁から南海トラフ地震臨時情報が発表されます。発表された場合には、大規模地震に備え、国、県、市町村の呼びかけに応じた防災対応を取りましょう。南海トラフ地震臨時情報発表の流れ、地震の発生、マグニチュード 6.8 以上の地震、異常なゆっくり滑りの可能性の場合、5分から30分後、 臨時情報は調査中。有識者で作る評価検討会が現象を 1,2 時間後に評価します。その後、マグニチュード8以上の場合、最短2時間後、臨時情報は巨大地震警戒。取るべき行動は、津波避難が間に合わないので事前避難する。少なくとも1週間。マグニチュード7以上、ゆっくり滑りの場合、最短2時間後、臨時情報は巨大地震注意。取るべき行動は、地震への備えを再確認する。少なくとも1週間。いずれにも該当せずの場合、最短2時間後、臨時情報は調査終了。取るべき行動は、地震の発生に注意しながら通常生活を行う。ゆっくり滑りとは、プレート境界面のゆっくりとしたずれによる地殻変動を観測した場合などのことです。詳細は、紙面の内閣府防災情報のページにリンクする二次元コードからどうぞ。
災害対応力の強化。能登半島地震を教訓として、和歌山県では半島防災の観点から、防災・減災対策に漏れがないか、各対策が機能するか検証し、避難所の環境改善や災害時に国や他の自治体からの救援をスムーズに受け入れるための拠点整備などの取り組みを加速させています。避難所の環境改善。能登半島地震では、ライフラインの復旧に時間がかかり、断水や避難生活が長期化しました。栄養に偏りのある食事が続いたり、トイレを長時間我慢したりするなど、慣れない避難生活により、体調を崩して亡くなられた方も少なくありません。このような直接的な災害の被害ではなく、長期にわたる避難生活が原因で亡くなるケースは、災害関連死と呼ばれ、大きな課題となっています。こうした災害関連死を防ぐには、TKB と言われるトイレ、キッチン、暖かく栄養のある食事、ベッドの要素が重要とされています。このため県では、避難所への簡易ベッド配備の支援や、水洗トイレカー、キッチンコンテナの整備を行い、避難所の環境改善に取り組んでいます。紙面には100人分の食事が調理可能なキッチンコンテナと、停電・断水時でも衛生的な水洗トイレが使用可能なトイレカーの写真が掲載されています。衛星通信整備。大規模災害発生直後は、携帯電話などの通信インフラが寸断される可能性が高く、情報収集や支援体制の構築に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。能登半島地震においても、通信の途絶により、初期の情報収集に困難が生じました。こうした教訓を踏まえ、県では高速衛星通信システム、スターリンクを活用した通信環境の整備を進めています。スターリンクの導入によって、音声のみでなく、映像などの大容量データ通信により、災害発生直後の迅速な情報収集が可能となります。災害時の航空機拠点整備。能登半島地震と同様に、和歌山県も半島という地理的特性を持つため、大規模な災害が発生した場合には、道路の寸断によって、陸路での支援物資の輸送や救援の受け入れが困難となることが予想されます。こうした状況に備え、県では航空機による支援を円滑に受け入れられるよう、旧南紀白浜空港跡地の整備を進めています。大規模災害時に防災拠点として活用するため、ヘリコプターの離着陸や、駐機に対応した区画船、燃料保管庫の整備を進めています。以上、お問い合わせは、危機管理消防課、電話 073-441-2260、防災企画課、073-441-2271 災害対策課073-441-2262。以上3課共通で、ファックスは073-422-7652へどうぞ。県政最前線、備えを見直し命を守ろうでした。